箴言録第12章の6節から10節まで。ヘロデがペテロを引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖でつながれ、2人の兵士の間で眠っていた。万兵たちは戸口で牢を見張っていた。すると主の天使がそばに立ち、光が牢の中に照らした。天使はペテロの脇腹をつついて起こし、急いで起き上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。天使が帯を締め、履物を履きなさいと言ったので、ペテロはその通りにした。また天使は上着を着て、ついてきなさいと言った。それでペテロは外に出てついていったが、天使がしていることが現実のこととは思われなかった。幻を見ているのだと思った。第一、第二の衛兵将を過ぎ、町に通る鉄の門のとこまで来ると、門が一人でに開いたので、そこを出て、ある通りを進んでいくと急に天使は離れ去った。以上です。クリスマスの季節になりまして、いろいろなですね、教会がいろいろですね、飾り付けをしております。まあ大江教会はですね、シンプルにですね、飾り付けをしながら、イエス様の降誕を待とうとしてますが、一緒にですね、同じぐらいの年の、ブラジルから帰ってきた徳弘先生はですね、教会のですね、白い壁にマッピングですね、なんかこうですね、なんかクリスマスの情景をこうようやるなとですね、思ってですね、クリスマスの楽しい情景かなんかをそこに毎日毎日、暗くなったら12時まで照らしてんのかな、そういう技術があればですね、いいなと思ったりもしてですね、徳弘先生にですね、いろいろ聞いてみると、そういうところからですね、教会の楽しさとかクリスマスの素晴らしさをですね、見せようですね。で、じゃあ現実に教会の中はそうなのって言ったら、違うねってですね。だからそれで幻想を抱いてきてもらっちゃ困るんじゃないのとかって、そういう話をしてましたけどですね、でもそうやってでもですね、クリスマスを訴えようとされるのはとってもいいなと思いながらですね、見ておりました。で、今日はですね、ペテロに起こった奇跡の話で、ヘロデ王によって捕らえられてですね、厳重な兵士の監視につけられたというのが、書いてあります。ところがですね、逃げることが不可能な状況の中にあったとしても、天使によってですね、脱出させられたという、そういうことがですね、実は奇跡物語としてここに書いてあります。で、ペテロはですね、初めはですね、それが現実のことではなくて、夢か幻でも見てるんだろうと思った。これは幻想の世界だと思ったんでしょう。ところがそれは事実だったということです。我に返った時にですね、それが神がなされたことだということが分かった。そう思うとですね、実はですね、私たちが生きている間に起こることっていうのは後で分かってくるんだろうなというふうに思います。我に返った時にですね、神様になされたことに気づき、現実とですね、幻の間でペテロは我に返るというですね、経験をした。そう思うとですね、いろんな状況の中にあったとしても、神様がなそうとされていることにですね、目を留めるときに我に返るってことが起こりるんじゃないかなというふうに思います。そう思うとですね、我に返る瞬間っていうのは一体何だろうなとも思うのです。で、加藤舞子さんがですね、最近いろんなことをですね、プロジェクトして、ルーテルの中高 のチャペルでメサイアをこれからやるってすごいいいことだなと本当に思いますね。いろんなですね、土地でですね、メサイアっていうのがですね、このクリスマスの時にですね、歌われるんですけど、熊本はないんですよね。熊本は初めてなんです。で、その企画をやっぱりしたんでしょうね。で、ここに歌いに来てた中川翔さんとかですね、ご主人とですね、フランスからですね、留学が帰ってきて熊本におられて、ソリストですからね、ソリストもだからいるわけですよね。で、オルガニストはいるでしょ。で、ルーテルのつながりで音楽家の人たちできっとオケが組めるんでしょうね。そうだよなっていろんなことをですね、総合して考えると、やっぱりそのできるんだなって。で、歌う人たちは誰かっていうと、この来てる回収ね、こっち側にですね、桶とかですね、みんないて、そっちの回収にですね、みんなですね、座って、合唱の部分、ハレルヤ、合唱とかをみんなで歌うという、その練習をこれからしましょうという話なんでしょ。で、来年12月のクリスマスにそれをやるということで、これから宣伝していくんだと思いますけどですね。 すごいこと考えたなって、でも全てつながりなんだなと。で、そのですね、広島で行くとですね、クリスマス時期のメサイアって言った瞬間に広島女学院なんですよ。もうこれはもう戦後すぐから始まってるんですよね。で、全校生徒がハレルヤコーラスをもうずっと練習してるんですよ、夏頃から。で、クリスマスの時に市民に向かってメサイアを上演するっていうのはもう何十年か60年続いてるんですかね。ですからもう風物詩なんですよね。横浜はですね、横浜平和だったと思うんですよね。そして長崎は渇水ですね。もうそれぞれの県でですね、ミッションスクールの、主に女子校なんですけど、そこが中心となってこのメサイアっていうのをですね、してるんですね。で、熊本はあるのになかったんですよね。それに着目してですね、きっと舞子さんが始めたんでしょ。で、これがですね、10年20年続いていくとですね、熊本の名物になりますよね。それはずっと続いていたらルーテルの大宣伝になりますよねって。で、クリスマスは、みんながですね、ルーテルのチャペルに行ってですね、メサイアを歌ったりして楽しむっていう、これはすごい宣教なんだろうなと思いながら、幻のようにこう見てるんですけど、続けばですね、熊本は出る釘は打たれるからですね、かなり打たれると思いますけど、それもめげずにですね、やっぱやっていくことだろうなと思ってですね、この前話した時にですね、頑張ってねって言っときましたですね。で、その時に舞子さんが言ったのは何かっていうと、神様の御心っていうのは後でわかるって、いつも後でわかるっていうのをフランスから帰ってきた時に先生に言われたって言葉が、今はやっと分かりましたって。フランスから帰ってきた時には自分はなんでここにいるんだろうとか、ここにいていいのだろうかとか、いろんなことをやっぱりこう考えて、やっぱり東京に行くべきとかですね、大都会に行ってですね、やっぱりオーガニストでやっぱりやるべきかとか、一生懸命熊本にいる必要があるかって考えた、悩んでおりましたって。でも、その時に神様の御心っていうのは後になったら必ず分かるからねってなんか言ったらしいんですよ。自分は全然分かんないんですよですね。それで、その言葉がずっと引っかかってて、やっと自分が熊本でですね、なぜ神様がここに返したのかが分かりましたっていうので、そうですよねって。初めはですね、何でか分からなかった。しかしですね、我に返った時にですね、全ては神の御心だったってことに気づくっていうのが、やっぱ聖書の御言葉なんだろうなと思います。ペテロはですね、自分の目は自分の判断から見てしまって、現実ではないと思ったんでしょう。しかし神様が行っておられることは、神様の目で見ない限りは分からないこと、それがですね、自分に起こることでもあるってことをペテロは気づいたんじゃないかなと思います。そう思うと、神様の視点っていうのが大切で、神様が今何を考えておられるか、後で分かることがあったとしても、神様は必ずですね、神様の考えで動いておられる、そのことに信頼するってことが今週ではないかなと思います。お祈りいたします。天の父神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか神様が行っていることに目を留め、そして今行っていることをどうか私たちが受け止めていくことができるように導いてください。アドベントの季節を私たちは過ごしていますけれども、この季節に主が共にいて守り導いてくださいますように、悔い改めを持って生きることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に総信者、求道者、牧師の家族と共にて守ってください。また晴れる書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に豊かな主の祝福がありますように。病床にある方々、死に直面している方、悩みのうちにある方々に、どうか主の導きが共にありますように。今週もまた必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストの通してお前にお捧げいたします。アーメン。